ちは、ひとみです。日本国憲法についてざっくばらんに語り合う憲法サロン京都の時間が参りました。この番組はひとみ建設株式会社をはじめ市民の皆様のご協力で憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回素敵なゲストにお越しいただいておりますが、今日のゲストは岸光之さん、個人タクシー互助協同組合の代表理事さんです。どうぞよろしくお願いします。個人タクシーの運転手さんということで、今個人タクシーだけではなく、いわゆるタクシー業界の中で一番ホットな話題って何ですか？
一番ホットな話題はですね、恐ろしいことに、実は、今年東京で実証実験が始まったんですが、タクシーの無人化ですね、自動運転というのを実証実験を世界で初めてやりました。
それはタクシーがロボットになるということですか？
そういうことです。東京オリンピックの20年に向けて、やりますというふうな形になっておりますね。
タクシー業界って人手不足ですか？
人手不足です。
じゃあそれの解消もあり、そんなことではない？
そんなことではないと思います。多分、ものすごく儲かると思います。
人がやるより儲かる？
人がやるより人件費がないということで、ものすごい儲かると思います。
そういうもんなんですか？
東京では、一応水揚げの計算ができてまして、関東地区で、1日水揚げ5万円と言われてますね。だから5万円、1日5万円、ということは経費が、2割はない、いらんでしょう。あと全部儲けです。
ガソリン代引いたら そんだけ儲かるという話？
そういうことです。
それは運転手さんのお給料？
そうです。今は運転手の収入が、いわゆる会社と、運転手と半分半分持ってるわけですよ。ということは、運転手がおらなくなれば、それが全部会社に入るわけです。
それは会社にとってはちょっと美味しい話。
むちゃくちゃ美味しい。1日5万円でしょ。
でもあのロボット式のタクシーの車っていうのはめちゃめちゃ高くないですか？
そんなに高くないです。
あ、そうなんですか？
だって、GPS がこれだけ発達して、タブレットと、並行して、開発競争、AI で開発を確実に一歩一歩、できてるということは、そんなに高いものはないです。
ああ、そうなんですか。じゃあ人を例えば10年間車1台10年ぐらい持つとして、10年間走らせるよりも、うんと儲かる？
もう全然儲かります。
まあ
だって業界ってすごい。1日3万円、1台で3万円の利益として、10台走らせたら30万。
そうですよね。
10台が10日間走らせたら300万。中世界ですよ。
ゼロが一個ずつ増えていくという。
これは完全にね、産業革命。
あ、そうですか。
産業革命。で、我々の、いわゆる運転手という職業が、いずれ、いずれなくなるでしょう。
それはこう運転手をしてらっしゃる立場からしたらどうなんですか？
だから今すぐではないです。すぐではないです。
そうですね。
で、私自身も個人の、免許を持ってますんで、仕事がなくなるってことはないです。で、ただし、我々の、仕事、いわゆるどういうんですか、アナログの、アナログの良さを生かしていくような方策を取らざるを得んでしょうね。
京都の場合は、よその町ちょっとわからないんであれですけど、いわゆる福祉タクシーであるとか、観光客の、言葉のあまり、日本語が達者でない方たちを京都駅まできちんと送り迎えするみたいなお仕事も結構ありますよね。
ありますあります。
そういうのもロボットって対応できかねるんじゃないですか？
少なくともね、タブレットありますよね。タブレットはこれ決済機能を付与してるわけです。
クレジットカードがついてる。
クレジットカードなしに、QR コードの決済だとか、そういうもんが、一つあるわけです。決済機能。で、それと同時に、 いわゆる GPS の機能があるわけです、はいはい、だからこのタブレットの、お客様用と、はいはい、いわゆる GPS の、はい、法人タクシー、はい、いわゆるタクシー無人タクシーと、はい、リンクしてるわけです。はだからいずれそういうこともできるでしょうね。
なるほどね、はい、すごいね。
すごい時代です。
すごいですね、はい、なんかあの鉄腕アトムじゃないですけれども、ああいうの未来の、ね、何十世紀みたいなのが現実に来てるという、はい、
現実に来てますでしょ。もうしかし30年したら
そうなるっていうことです
か。なるような気がします。だから我々はいわゆるアナログの良さを生かして、はいはい、どこまでどういうふうな仕事ができるかというのはこれから近々の、
はい、
あの課題でありやっていかんならんちゅうことですね。
あのお話聞いてて一つ疑問なんですが、はい、乗る側の気持ちはどこへ行ったんでしょう。
慣れを待つんでしょうね。
それは
あのというのはタブレットの使い方は、はいはい、今自身は、はい、皆さん 100% 使えると、はい、いうことではないと思います。
ないですね。持ってない人もたくさんいますね。持てないし、
は
い、
だけどギャラ系が、はい、こういうものに変わってると。
そうですね。もう生産中止とかってありますね。
だからそれがあのいわゆる慣れだと思いますね。
そうですか、はい、まあタクシーの方は夢があるんだかないんだかっていうところですけれどもであのタクシー協同組合としての給料の問題についてはどのようにお考えでしょうか。
あのね、私自身の、はい、いわゆるあの試案といいますか、はい、給料の問題に関しましては、はい、いわゆるあの安保法制が中心になると思います、はい、
そうですか。
で4年前でしたかね、はい、たかだか4年前。
そうです。
4年も経った。
まあどっちと言えないですけど、はい、
要するにあの忘れたらいかんと。
そうです。
絶対にこれ忘れたらいかん、
はいはい、
で安保法制を、いわゆる内閣で決めた前、はいはい、内閣法制局長はい、交換しましたね、
はい、
変えましたね、
はい、
だからあれは、今の安倍さん、
はい、
安倍さんがいわゆる集団的自衛権というのは違法やという、はい、認めてるのと同じやと思うんです、うん、というのは、あれが決まった時点で、はい、歴代の内閣法制局長が、はい、皆さんこぞって違憲やと、はい、
そうです。
だから、うん、要するに安倍さんはこれに当たることに対して、はい、違憲やという認識が合ってると、はい、持ってると思うんです。だから
なるほど、
こういう人間にね、
はい、
いわゆる憲法を、うん、論議させたくない、
はい、
で私自身は、はい、非常に保守的な考え方なんです、
はいはい、
で要するに、現状をちょっとずつ変えていきたいというタイプなんですけども、
はい、
今まで憲法90条は理想やと思ってましたが、今回は、憲法90条というのはもう最低限、
はい、
これは触ったらいかんというふうに声を大にして言いたいと思います、
はい、ありがとうございました。この番組をお聞きの皆様もどうぞご意見ご感想など憲法サロン京都までお寄せください。この番組は憲法9条京都の会が瞳建設株式会社をはじめ市民の皆様のご協力でお送りしました。